今日はルカの福音書の2章の8節から20節までをお読みいたします。ルカの福音書の2章8節から20節まで。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。まあ、このクリスマスの聖書箇所っていうのは何か幻想的な描写が多くて、書かれた内容をそのまま事実として受け取ってよいのか疑いたくなる人もいるんではないでしょうか。今日の聖書でも天使である御使いがですね、イエスの誕生を知らせ、それを告げたということが書かれています。今日の前半の御言葉は特に御使いにフォーカスをしています。実は私が初めてですね、神を受け入れて信仰を告白した日のことなんですけれども、その日最初に霊的な声が聞こえたのを覚えています。当時一人暮らしをしていた私は、部屋に一人だったんですけれども、誰もいないはずなのに、今日私はあなたに分かる形であなたの前に必ず現れると、そのような声を受け取りました。保守的なクリスチャンとか、また今日初めて私を見た人はですね、この人は大丈夫かと思うような発言かもしれないんですけれども、私はですね、確かにそのような語りかけをですね、神様から受け取ったというふうに認識しています。しばらくの間ですね、私はこの声っていうのは神である聖霊が語ったのだと思っていました。でもその後ですね、何度も何度も聖書を読み返していると、もしかしたら聖霊ではなくて御使いが語った言葉なのかもしれないと、そのように思うようにもなりました。今はそれが誰だったのかよくわからない状況です。御使いの役割っていうのは神の言葉を人間に伝えたり、また私たちを助けて神へと導く役割があります。さらには神を礼拝する役割というのもあります。で、これらの役割をですね、今日お読みした聖書の中で御使いたちが行っているのを見て取ります。10節から12節では御使いが神の言葉を羊飼いたちに語っています。そして12節を見ると彼らを神のもとへ導いているようにも見て取れます。12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印ですと、そのように言って、実際にこの声に従って羊飼いたちが神であるイエスのもとへと歩き始めます。でさらにこの13節と14節では御使いたちが神を礼拝しています。天使である御使いっていうのはこのような役割を持っています。そのままですね、今日の後半に目を向けていくと、 今度は羊飼いたちの行動にフォーカスされた描写となっています。まあ、今日含めてですね、この聖書に書かれているイエス誕生の最初の知らせっていうのは、部外者と思われる人たちに語られている、まあ、そのような特徴があります。東方の博士たちはイスラエルとは異なる国の異教徒たちでした。また羊飼いたちはイスラエルにいながらも貧しい人たちで、周囲の人たちから蔑まれていました。まあ、当時の文献の中にはですね、この羊飼いというのが強盗や野蛮人と、そのように表現されているものもあります。多くのユダヤ人たちは、このような人たちが最初に神の民として許しを得る、そのようには思っていなかったはずです。またマリアとヨセフも貧しかったと考えられています。このようなですね、外に追いやられたような人たちが、この希望の知らせを受け取った点が聖書の記述に書かれています。で、反対にですね、このヘロデとかヘロデのもとに仕える人たち、まあ、多くの特権階級といえるような人たちは、イエスの誕生に希望を見出すことができませんでした。まあ、むしろ新しい王の誕生に脅威を感じたということも書かれています。で、もともとこのイスラエルの民たちっていうのは、神が再びイスラエルに戻って来られることを待ち望んでいました。バビロン捕囚以降、イスラエルから神の姿も消えてしまいました。旧約聖書は再び神が戻り、彼らに許しを与えることを約束していました。しかし、その時が来た時、多くの人々は神に立ち返ることができなくなっていました。それに対して、羊飼いたちは御使いたちを通して神の語る言葉を信じ、喜びの希望を手に入れました。1983年にですね、公開された映画にですね、アウトサイダーという映画がありました。私は10代の頃ですね、この映画を見まして、今でも非常に印象に残っています。この映画はですね、主人公のいるギャンググループが貧しい労働者階級の若者たちで構成されています。そして裕福な若者たちのギャンググループとですね、対立している、そのような構造で描かれています。主人公のいるギャンググループは社会的に底辺にいる人たちです。主人公を見るとですね、両親を亡くして3人の兄弟たちで何とか生活を続けているように見えます。彼らはこの人生において希望を見出すことが難しい人たちです。そんなこの貧しい環境を生きる主人公たちがどのように生きる力と希望を持つことができるのか、それがこの映画の一つのテーマとなっています。彼らはこのコミュニティの中で助け合い、さらには励ましを得る形で生きる力と希望を得ています。特に印象的なのは、主人公のそばにいた友人ジョニーという青年でした。このジョニーは自殺願望があって、決して体は強くないんですけれども、主人公が他のギャングに襲われた時には主人公を守ります。さらにはある日、通りかかった建物が火事で燃えてしまいました。その時ジョニーは犠牲を負って建物の中に取り残された子どもたちを救いました。しかしその時に建物が倒れて、その下敷きになってしまい、大きな怪我と火傷によって彼は死んでしまいました。で、このジョニーがですね、主人公に大きな影響を与えました。ジョニーは死ぬ前、病院の中で主人公にこう言いました。実はね、自殺ばかり望んでいたけれども、今は死にたくないんだ。たった16年の命は短すぎる。自分はまだ見たことない世界がたくさんあるんだと、そのように嘆きました。で、そんなジョニーがですね、この病院で息を引き取るときに最後に一つの言葉を主人公に残します。それがステイゴールドっていう言葉でした。これは日本語に訳すと、黄金を保てよという命令になります。このステイゴールドというジョニーの遺言となるフレーズをどのように理解するのか、それがこの映画を見た人たちが考えることでもあります。抽象的な表現なので複数の理解の仕方が可能なんですけれども、 その中で私はこの言葉をですね、この世界に対する見方、捉え方というふうに理解しました。彼は死ぬ直前に主人公に手紙を書いていました。手紙の中で彼は自分が救った子供たちには価値があり、黄金のようであり、希望があると。そして僕たちが一緒に見た美しい自然も黄金のようだったと、そのように書き残していました。でまた彼はですね、コミュニティ、仲間もおりました。つまりこの世界は黄金のように美しいとも言える、その視点を失わずに生きてほしいと、そのような言葉がこのステイゴールドの意味というふうに取ることができます。でそのような視点を持って生きるのであれば、貧しい環境の中で希望を持って生きることができるからと、そのような言葉が最後に語られた言葉でした。そしてジョニーは亡くなりました。でこの映画はですね、見終わった後に本当に切ない気持ちが残るんですよ。で悲しくなります。でその切ない気持ちからですね、どのようにこう心を整理することができるんだっていった時にですね、それがこのジョニーが残した言葉、ステイゴールドにあるんですよ。このステイゴールドを映画を見たですね、自分自身に当てはめて自分へのメッセージとして見た時に、私もこの言葉から生きる力を取り戻したのを覚えています。この映画の主人公はアウトサイダーと言える人たちで、そして厳しい環境の中を生きていました。このキーフレーズによる励ましから、主人公は今は亡き友人のためにも希望を持って生きる力を得ようとしました。今日の聖書の中で描かれている羊飼いたちも希望を見出すのが難しい人たちです。この羊飼いたちが希望と生きる新たな力を御使いから受け取っています。彼らもですね、世界観を変えられたような経験をここでしています。御使いから救い主の誕生の知らせを聞いて、そして御使いの言った通りに救い主を目撃したことで、彼らに変化が起きています。彼らはこの後、嬉しくて神を崇めて賛美して帰ったということが最後に書かれています。それは神が約束に対して忠実であること、そして自分たちが神の救いの計画の中に歩んでいる認識を持てたからでもあります。旧約聖書ではイスラエルに対して裁きである神の呪いが下り、イスラエルから神の姿が消えてしまったことが書かれています。でもその後再びイスラエルに神が戻ってくる、そのような救いの予言も書かれています。例えばゼカリア書の8章3節を見るとこのように書かれています。主はこう言われる、私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住む。エルサレムは真実の都と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれる。イエスが生まれる時代、イスラエルはまだ裁きの中を歩んでいました。500年以上続く長い長い裁きの中を歩んでいました。自分たちは本当に神から選ばれた民なのか、そのように疑いたくなるような状況の中にいました。しかしこの裁きの中にあるイスラエルに救いがもたらされる、それが旧約聖書に繰り返し書かれた予言であり、今日御使いたちが語った救い主誕生の知らせです。十節では御使いたちを通して、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますと神が語っています。神がイスラエルに戻り、彼らを許す時が来たという知らせがイスラエルの民全体に届きました。イスラエルを救う約束に忠実であり、彼らが再び神との和解によって神との関係を回復するための知らせ、それがイエスが誕生したという知らせです。このような希望の視点に立てたとき、彼らは御使いと同じ動きを始めています。そしてこの回復した人々を通して神の救いは世界へと広がっていきます。2世紀に活躍したエーレナイオスというですね、キリスト教の教師はですね、天使の役割っていうのは人間が神との交わりを通して天使以上に 神と親密な仲へと成長させる教師のようであると、そのようなことを語っています。今日の聖句は何かこのことが縮小して書かれているようにも見えたりします。今日の聖書の前半では御使いたちが神の言葉を語ったり礼拝をしていましたが、後半になると羊飼いたちがこの御使いたちと同じようなことをやっているように描かれています。17節を見ると、それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせたと。この救い主誕生の知らせである福音を彼らが人々に伝えたことが描かれています。さらに20節では、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神を崇め賛美しながら帰っていったと。彼らも神を礼拝しています。御使いによって羊飼いたちは神との和解の時が来たことを知らされました。そして救い主の誕生の確認をしたことで、神が自分たちと一緒に救いの計画を動き始めることを理解し、彼らも動き始めました。羊飼いたちにこの知らせが語られたことは、特別な意味が見出されるとも考えられています。この羊飼いという外に追いやられるような人たちに最初の知らせが語られたということは、全ての人たちが神の共同体に加わる対象である、そのようにも考えられています。それはここにいる私たちもそうです。実際イエスの誕生というのはイスラエルに許しをもたらすだけではなく、全人類と全ての被造物に救いをもたらすことにもなります。今日礼拝の冒頭で読み交わしたヨハネの福音書1章12節でも、イエスの名を信じた人々が神の子とされる特権があると書かれています。これはイスラエルに限定されて書かれていません。イスラエルだけではなく、この知らせを受け取りイエスを受け入れる全ての人が神との関係において平和が実現し、この神の共同体に加わる、そのような特権を受け取ることができます。そしていずれこの世界の全ての被造物が神の秩序に染まり、救いが完成します。今日の聖書でも御使いたちがこのように祈っています。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと。御使いたちもこの世界に平和が訪れることを願い祈り求めています。聖書では救いはイスラエルだけのものではありません。神は回復した人々と共にこの地上のすべてが神の国に染まることを計画しています。そしてそれが約束されてもいます。私たちクリスチャンは神の民という共同体の中で救いを完成させるためのパートナーとして歩みを進めています。このような神と共に約束された道を歩む視点に立つとき、不安定な世界を生きる私たちも希望を持って生きる力が高められます。私はある時、神から神学校に行くように示されました。神学校に行く行為っていうのは非常に不安定な道です。で、またこの土曜礼拝の働きっていうのも非常に不安定です。で、そのような不安定で危険とも思えるような道の中で、生きる力と希望に満たされる方法が神と共に歩むということです。で、それは何もこの神学の道だけには限りません。政治や社会が不安定な局面、そんな中を私たちは今生きています。私たちは本当にこの先どうなるのか心配になることもあります。でもイエス・キリストの誕生は旧約聖書にある約束を神が成就したことでもあります。たとえ今どんなに不安定な局面に立たされたとしても、神がこの先の約束に対しても忠実である、そのような希望を持つことができます。私たちは神の救いの計画の中を生きています。そしてこの救いが完成することを神は約束しておられます。私たちが道を踏み外すような時であっても、パートナーである救い主が共に歩み、私たちを導かれます。この視点、考えに止まることが聖書を知る人たちにとってのステイゴールドとも言えるのではないでしょうか。そんな神にとどまる生き方を共に目指していきましょう。一言お祈りいたします。